ャットポッドキャスト。こんにちは、ホストのゆかりです。このポッドキャストはタイトル通り毎回ランダムにいろんな話をまったりしていく、そんなポッドキャストです。第36回目の今日はスーパーボールハーフタイムショーの解説をします。ぜひ最後まで聞いていただけると嬉しいです。皆様いかがお過ごしでしょうか。2月も今ですね15日に収録をしてるんですけれども、またですね月に1回更新できたらいいなぐらいの頻度になっております。ランダムチャットポッドキャストです。ちょっと風邪をひいていまして、聞き苦しいところがあるかもしれないんですけれども、ご了承ください。1月ですね、結構バタバタしてまして、ちょっと追悼したりもしたんですけど、うちの夫がコロナにかかったりとか、でその後すぐうちの上の子の誕生日があったりとか、なんだかバタバタ過ぎていき、気づいたら2月も中旬という感じでございます。いろいろね話したいことがあったんですよ。2月はこのポッドキャストを聞いてくださっている方は NBA を見ている方が多いのでご存知だと思うんですけど、2月はですねブラックヒストリーマンスなんですね。でということでこうブラックカルチャーをいろいろこう掘り下げたりとか、古い70年代のブラックミュージック、ソウルとかが私すごい好きなので、そういうのをご紹介したいなとか、こう頭の中ではいろいろ考えていたんですけれども、なかなかですね収録ができずに、もう2月の中旬になりました。でですね今日は、やっぱりもうこの話はしなきゃダメだろうということで、先日あった、NFL のスーパーボールのですねハーフタイムショーの話を今日はしたいなと思ってます。今回ですね NBA が開催地だったスーパーボールなんですけれども、スーパーボールはアメリカで一番ね視聴率が取れる番組だと言われています。なのでこうスーパーボールの時に放送するコマーシャルの枠とかはねすごい企業がめちゃめちゃお金かけるんですよね。そこが一番集客があるので、昔に比べてねどうなのかなとは思いますけれども、今もやっぱりそのスーパーボールのコマーシャルっていうのも注目されるところであります。でね NBA の選手もこの時はみんな試合をせずに試合をこのスーパーボールを見るっていうのが毎年の恒例ですよね。で今回は LA が主催ということもあり、LA を代表するアーティストがであるドクター・ドレイとスヌープ・ドッグがハーフタイムショーをやるということになっていて、もう本当にね決まった時からすごい盛り上がりだったんですよ。そのこの2人だけではなくて、これからいろいろご紹介しますけれども、何人か有名なアーティストが一斉にパフォーマンスするということで注目がされていました。でこのなんでそんなにねこの人たちが注目されていたかっていうと、私のようなこう30代あとは40代の人たちがもう青春時代にアメリカに住んでたらもう絶対に聞いてきたアーティストなんですよね。今と違ってやっぱりまだまだこうネットとかはありましたけど、結構みんながテレビとかで同じ曲を聴いたりとか、今よりもこう大ヒットが生まれやすい時代が2000年代初頭でした。で、ヒップホップのアーティストなんですけれども、ヒップホップってもともと1970年代後半にニューヨークのブロンクスというところから生まれたのが発祥なんですけど、しばらくねやっぱりこうアンダーグラウンドなミュージックだったのが、90年代ぐらいからだんだん浸透し始めて、その頂点に達したのが2000年代に入った時かなと私は思っています。本当にその当時ってこう MTV とか BET とかミュージックビデオをねこうテレビで放送する番組が全盛期だったんですよね。 今はね、もう YouTube とかでみんなそれぞれが見る時代ですけれども、その当時はまだ YouTube とかもなかったので、みんなこうテレビで見る時代だったんですよね。でそこでもう本当にヒップホップの音楽がもうトップ40とかこう席巻してたのが2000年代前半だったと思います。でそのスヌープドッグとドクター・ドレイは LA を拠点ですけれども、西側ウエストコーストのヒップホップを牽引してきた存在 で東側はまあ Jay-Z とか P.D.D. とか、まあ、いたんですけれども、まあ、そういうなんか二大巨頭みたいな感じだったんですよね。でまあそういうね、地域性がヒップホップにはあるんですけれども、もうそういう地域性とかだけじゃなくて全国区になっていったのが、そのスヌープだったり Jay-Z だったりとかだったと思います。で、まあ、スヌープドッグはですね、1992年にドギースタイルっていう、まあ、すごいタイトルのアルバムでデビューしてるんですけれども、まあ、スヌープはね、もともとギャングだったりとか、このドクター・ドレイも、もともと NWA っていうまた別のね、ヒップホップのグループにいました。詳しくはね、映画もあって、ストレート・アル・コンプトンっていう、何年前だろう、もう5年ぐらい前かな、5、6年前に出た映画があるので、それを見るとその NWA についてよくわかります。今やね、もう俳優として、活躍しているアイスキューブもそのグループにいました。でその映画にはね、そのアイスキューブの、息子さんがアイスキューブ役を やるっていうことで、当時ね話題にもなったりもしたんですけれども、まあ、そのグループがこういわゆるギャングスターラップというものをメジャーにしたというかグループだったんですよね。でそのスヌープももともとギャング出身ということで、こうギャングスターラップっていうのを主流にやってきた人たちです。もうスヌープに至っては何回も逮捕されたり、逮捕されて出て逮捕されて出てみたいなのを繰り返してる人で、今はねもうなんかすごく丸くなって可愛いイメージがあると、イメージもあったりすると思うんですけれども、マーサ・スチュアートっていうね、カリスマ主婦 の、まあ、お料理とかするおばさんと一緒にこうクッキング番組をやってみたりとか、なんかいろいろコマーシャル出たりとか、まあ、キャッチーな感じですけれども、まあ、元々はそういうギャングスタラップをやってきた人です。彼はね、なんか、まあ、ラップのスタイルとかももちろんあるんですけれども、なんか個人的にはすごくこうカリスマ性がある人だなと思っていて、まあ、そういうところでこうずっともう何十年とトップに居続けるのかなと思っています。でドクター・ドレイ、さっきちらっと説明しましたけど、ヒップホップを聴かない方もビーツっていうヘッドセット知らないですかね。今はもうアップルに売却しちゃったのでドクター・ドレイっていう名前は入ってないんですけれども、ちょっと前はね、ヘッドセットにこう B って書いてあって、 Beats by ドクター・ドレイっていうロゴが入ってまして、私も持ってましたけど、そのもうね10年近く前かな、もう NBA 選手とかもねこぞってみんなつけていたと思います、一時期で。ということで今はね、その売却したのもあり、もともとその音楽で大成功してますけれども、そういったビジネスマンとしての一面もあるドクター・ドレイです。でこのハーフタイムショーで、最初にパフォーマンスしたのが、ネクストエピソードという2001年にリリースされた曲で、これはドクター・ドレイ名義の曲ですね。で、フューチャリングでスヌープドッグだったり、あとネイトドッグもいたんですけど、ネイトドッグっていうのはスヌープドッグのいとこだったんですけど、こういうもうウェッサイっていうんですけど、こう西側のヒップホップのことをウェッサイの曲、いやもうむしろヒップホップのその2000年代前半ぐらいの曲の客演には欠かせない歌手、ラッパーというよりは歌手なんですけど、結構こう独特な声というか、ちょっとこう太い感じの声で、こうなんか硬派な感じのね歌を歌うんですよね。 で、その人の客演がもう必ずと言っていいほどあって、今はなんでないかっていうと、もうね10年ぐらい前にちょっと病気で亡くなっちゃったんですけど、その曲をやりましたと。まあ、この曲、ドクター・ドレイの曲って全般的にそうなんですけど、すごくこうイントロで、ああもうこの曲みたいな感じに なるので、もう本当に始まった瞬間から盛り上がった曲でしたね。でその後にカリフォルニア・ラブっていう曲をパフォーマンスしたんですけど、これはねまた違うアーティスト、ドクター・ドレイとトゥーパックっていうアーティストが90年代に出した曲で、このトゥーパックの話もするとものすごく長くなるんですけど、トゥーパックももうこの世にいません。これもねいろんなバックグラウンドがあってちょっと暗殺されてしまったっていう方なんですけど、ウェストサイドを代表するアーティスト、彼はねもともとニューヨークで生まれてるんですけど、いろいろありまして、LA に行って、ウェストサイドの代表としてトゥーパックっていうアーティストがいたりします。でその後にね登場したのが50セントでした。でこの50セントは当時もともと出るっていう予定ではなかったので、シークレットゲストみたいな感じでしたね。で50セントの In the Club っていう曲をパフォーマンスしたんですけど、このね当時の PV をこう逆さになってそこからこう腹筋をするっていうねPV だったんですけど、それの再現みたいな感じで逆さになって50が出てきて、すごいちょっと笑っちゃったんですけど、それはさておき、50はねLA のアーティストではなくてニューヨークのアーティストです。でなんでじゃあここにいるかっていうと、ドクター・ドレイとゆかりが深くって、そのもともと最初のアルバムとかはドクター・ドレイのプロデュースでした。ね、50に関してはねすごいね、私が今住んでるところとご近所さんというか、サウスジャマイカっていうところ出身なんですけど、ニューヨークのサウスジャマイカね。その昔はね本当に治安が悪くって、今もいいかって言ったら良くないし、最近本当にニューヨークの治安がまたどんどん悪くなってて、発砲事件とかもめちゃめちゃ増えてるので全然安全じゃないんですけど、その90年代とか本当にね危なかったんですよ。で彼もドラッグディールとかをしてた人 でそれで顔を含めなんか至近距離から9発撃たれて、そこから生還してきてラッパーとして成功したっていうストーリーを持ってる人です。もう当時ね2003年にこの In the Club はリリースされていて、もうちょうどねレブロン・ジェームスとかがドラフトされた年ですね。そうもうその9発撃たれたすごいやつだみたいなのが当時話題になってたのをね覚えてます。でうちのね夫はこの辺の出身なので、すごくね50のことを崇拝していて、今でもねリスペクトしてますね。で J ユニットっていうロイド・バンクスっていう人とトニー・エイヨーっていう人と組んでたグループもあって、なんかその人たちとねこうバーバーショップが一緒だったとか、なんかそんな話をよく昔してました。でその後にね出てきたのがメアリー・ジェイ・ブライジでしたね。メアリー・ジェイも、ニューヨークの出身で、ニューヨークのヨンカーズっていうマンハッタン島のもうちょっと上の地域になりますね。電車で30分ぐらいかな、そこの出身なんですけど、今回パフォーマンスしたのがファミリーアフェアっていう曲で、これがそのドクター・ドレイのプロデュースした曲になりますということで一緒に出た感じです。この人は、R&B 歌手なんですけど、クイーン・オブ・ヒップ・ホップ・ソウルっていう別の風に呼ばれていて、ヒップ・ホップ・ソウルって何かっていうと、R&B 普通の曲って何て言うんだろう、 A メロがあって B メロがあってサビがあってって、こうバックグラウンドの音楽も変わっていくじゃないですか。 でもあのヒップホップのトラックって、まあ、最近ってあの結構ラップバトルとかの番組も日本にあったりするのでご存知かもしれないんですけど、基本的にこうループなんですね。だいたい4小節で4小節のこうトラックをもう何回もぐるぐるぐるぐるリピートしていくのがヒップホップのトラックですっていうので歌を歌う感じです。なのでそこでラップをするんではなくて、そのヒップホップのトラックであの歌を歌っていくのがあのメアリー・ジェイです。あの他にももちろんあのそういうタイプの曲じゃないのもあるんですけど、このファミリーアフェアに関してはまさにヒップホップのトラックです。でドクター・ドレイが作っているので、これも本当にまたイントロが印象的というかドクター・ドレイだなっていうね曲ですね。でその後にね No More Drama っていう同じアルバムにね入ってた曲を歌ってて、これはドクター・ドレイではなくてジャム&ルイスっていう別のプロデューサーだったんですけど、この曲も私すごい好きで、ジャム&ルイスはあのジャネット・ジャクソンとかの曲をすごいたくさん手掛けてて、日本人も、ね、の曲もねやってますよ。あの宇多田ヒカルの Addicted to You っていう曲はジャム&ルイスの曲です。あのトラック本当に本場のアメリカのトラックだなって当時も思ったんですけど、この No More Drama と Addicted to You 聴き比べてみてください。なんかあの共通点がね見えると思います。メアリーは本当にこうなので R&B 歌手としても、あとヒップホップサイドからもすごく尊敬されているあの姉御的な存在です。その後に、ね、出てきたのはケンドリック・ラマー。彼だけはあのもう年代が全然違います。この2000年代前半とか90年代に活躍してた人ではなくて、もう彼は2010年代の人ですね。もうでも最近のラッパーの中で私も一番好きで、今回もこのパフォーマンスとしてやっぱりすごいこう人を引きつけるっていう意味ではケンドリック・ラマーが一番だったんじゃないかなってちょっと思ってます。披露した曲はオールライトっていう曲で、 To Pimp a Butterfly っていう2015年に発売されたアルバムに入ってる曲を披露してました。でこのケンドリック・ラマーの曲はあのドクター・ドレイの曲ではないんですけれども、まあ、彼もねあのまたコンプトン出身ということで、あのドクター・ドレイともつながりがありますし、ドクター・ドレイがプロデュースしている曲もあります。で次に、パフォーマンスしたのがエミネムでした。エミネムもドクター・ドレイがずっとプロデュースをしてきた、トラックを作ってきたアーティストの一人です。であのエミネム自体はあのデトロイトの出身で、まあ、LA 出身ではないんですけれども、そのドクター・ドレイとのつながりということで今回、出たんだと思います。で披露した曲は Lose Yourself、ね、これは本当に当時あの8マイルっていう映画が2003年かな公開されたんですけれども、日本でもねこの映画すごくヒットしまして、全然私の周りのヒップホップそんな興味のない友達とかも見ていたりして、ここからヒップホップを知った、ここからエミネムを知ったっていう人が多い作品でした。でこれ本当に別にヒップホップやあのラップに興味がなくても楽しめる作品になっていて、あの彼の自伝なんですけれども、まあやっぱりねこう、まあ、今もですけど当時はもっとこう白人でねラップをやってるっていうことがあの黒人からなかなか受け入れられない時代に、あのラップバトルで勝ち上がっていくっていうサクセスストーリーなので、あの話としてもすごくね分かりやすいというかあの面白いので、あのぜひ興味がある方は見てみてください。やっぱりねこう最後に流れるその披露した Lose Yourself がねめちゃめちゃかっこいいし、当時本当にそれでエミネムを好きになった人は多かったと思います。で私も本当にその当時ちょうどヒップホップをねあの興味を持ってたくさん聴き始めた時期で、まだ2003年っていう2000年代に入ってすぐだったので、結構ねこう90年代とのヒップホップからのこう流れみたいな感じだったんですよね。で話自体も まあ、あのエミネムはデトロイト出身なんですけども、90年代のデトロイトが、舞台なので、結構その90年代のヒップホップがあのその映画の中で話題になることも多くって、さっきちょっと話したトゥーパックだったり、あと前に、この人の話をしました、ノートリアス V.I.G. というニューヨークのラッパーがいるんですけれども、 その人たちの話が出てきたりとかする上で、当時のサウンドトラックにもこのトゥーパックとノートリアス B.I.G. の曲が入っていたりして、そこから結構私はこうあの遡って聞いたりなんかもしてましたね。なんかヒップホップの面白いところは、結構そうやって一つのアーティストで完結じゃなくって、いろんなこうのフューチャリングの客演とかもありますし、その横のつながりがすごくあるので、そこからこう広がっていきやすい。なので一人のアーティストを絞って聞くっていうよりも、こうなんか全体的になんかこういろいろ調べてみたくなってしまう音楽だったっていうのもハマったポイントだったかもしれないですね。でその後あのドクター・ドレイがピアノの前に来てね、あのデバージュっていう R&B グループの A Dream っていう曲の一節を弾くんですけど、まあ、この曲にはその意味がありまして、そのデバージュの曲ではあるんですけれども、そのさっきから名前に出てきている Tupac の I Ain't Mad At Ya っていう曲のそのサンプリングとして使われていた曲であり、プラスあの90年代の R&B グループブラックストリートというグループの代表曲でもある Don't Leave Me という曲でも使われていたトラックの曲だったりもします。多分その Tupac っていう意味で弾いたんだと思うんですけど、ちょっとこう聞いた時にはもしかしてブラックストリートが出るのかも、でテンション上がったのはどうやら私だけではなかったみたいです。でその後ね、 Still D.R.E. の、 あのピアノのイントロを弾いて、最後 Still D.R.E. をみんなでこう歌って終わったんですけど、やっぱりねあの曲のかっこよさですよね。であの演出もすごくよくって、こうたくさんねダンサーが出てきて、あのディッキーズっていうブランドの、まあ、日本でも普通に買えますけど、あの ベージュというかカーキの、上下セットアップに中に白い T シャツを着て黒いコンバースを履いてっていうのがあの LA のねその90年代とかのスタイルなんですよね。でそのダンサーがみんなその格好 でシーウォークっていうクリップスウォークっていうんですけど、もともとその、まあ、ギャングのクリップスっていうギャングのメンバーじゃない、ギャングのグループがあって、そこからこう発生したねあの踊り方ではあるんですけど、まあなんかこう LA の地域の人たちがあの踊るダンス方法というか、まあ、ステップですね、どっちかっていうとっていうのがあって、それをみんなでやるっていうのがすごく、なんだろうね、やっぱりその時代を見てきたあの私たちとしてはなんかすごくこうそれでまたそれが蘇ってきて楽しい瞬間でありました。でこの曲はあの映画トレーニングデイっていう、それももう古い映画です、2001年に公開されているデンゼル・ワシントンとイーサン・ホークの映画があるんですけど、ここでねすごく印象的な使い方をされていて、その映像とそのピアノのイントロが入る感じがねめちゃめちゃかっこいいんですよ。もうぜひこの映画見てみてほしいです。あの私当時はそこまでまだヒップホップにハマる前で、イーサン・ホークがめちゃめちゃ好きだったので、イーサン・ホークが好きで DVD を買って、そしたらあのたまたまそういう映画だったんですけど、まあ、内容としてはねすごく、まあ、辛いというかあの暴力的な映画なので、あの気持ち的には疲れますけれども、まずこのスヌープドッグも出てるしドクター・ドレイも出てるっていう映画なので、ヒップホップ好きにもすごくあの面白い映画です。であの LA のねその治安の悪い地域の本当に治安が悪そうな感じが臨場感があって、あの私その DVD 持ってるので、なんて言うんだっけ、なんか特典映像みたいなのが入っていて見たんですけど、まあ、本当にねあの地元のリアルな、ね、ギャングたちをね使ってるんですよ、映像あの映画の中で。 なんかそういう演出もあったりとか、あとそのイーサン・ホークが、ね、言ってたのは、もうそのスヌープだったりドクター・ドレイをね見て、もうみんな本当にすっごい嬉しそうに駆け寄っていて、本当にヒーローなんだなって思ったっていうインタビューをなんか今も覚えてますね。やっぱりそれだけそのやっぱり地元にとって、今はねもう地元だけじゃなくて全国区 のスヌープですけど、スヌープとドクター・ドレイですけど、まあ、そういうやっぱりこう地元に愛されてる2人でもあります。ということで、ちょっと駆け足でハーフタイムショーの話をさせていただきましたが、もうなんかこれを見ることによってまた付随していろんなアーティストを思い出したりとか、あこの曲も良かったよなとか、 あの時こういうのがあったよねとか、なんかいろんなことを思い出して、まあ、本当にね多分そういう30代40代の方が多かったと思います。なんかすごくね元気をもらった感じがしました。またねこういうのを今度はイーストコーストバージョンでやってほしいななんて思ったりもしてます。はい、今週の1曲のコーナーです。今日はですね、もう散々いろいろ音楽をご紹介したので、その中から選ぼうかなとも思ったんですけれども、まあ、ハーフタイムの様子をちょっと YouTube シェアさせていただきますので、そちらはぜひ YouTube ご覧ください。ということで別の曲を選ばせていただきます。今週ですね、このポッドキャストを撮る前にポッドキャストもされていますケリーさんとスソさんと一緒にちょっとお話をしてて、でちょうどこのハーフタイムの話にもなったんですよね。でお二人ともあんまりヒップホップは聞いてこなかったということで、なんかこう聞きやすいもの何かおすすめありますかということだったので、あだったらちょっとプレイリスト作りますということで作ったんですよ。私もともとプレイリストを作るのがすごい好きで、20代の頃とかはまだこういう風にねサブスクリプションとかがなかったので、本当にCD に音源焼いて人に配るっていうのをよくやってたんですけど、まあ、そんな感じでプレイリストを作りましたと。で、まあ、ちょっとメローな感じの聞きやすいヒップホップを集めようと思って作ったんですけど、その中から一つご紹介しようかなと思いました。1曲目にね選んだのが Tupac の Do For Love という曲です。で、トゥーパックは先ほども何度もねお話をしていましたが、ウェスサイの代表するラッパーで、ただもう96年だったかなに亡くなっています。なのでもう亡くなってからだいぶ時が経つんですけれども、いま、だにねたくさんファンがいるラッパーの一人であります。でこの選んだ Do for Love はサンプリングに、ボビー・コールドウェルというアーティストの、私多分前に藤井風さんのお話をした時にこのボビー・コールドウェルのお話をしたと思うんですけれども、このボビー・コールドウェルの What You Won't Do For Love という曲をサンプリングに使った曲で、私もともとこのボビー・コールドウェルの曲も大好きなんですね。なのでこのサンプリングで使ってる Do For Love もすごく好きということで、すごく聞きやすいですし、キャッチーな感じなので1曲目にいいなと思って選んだ曲です。ということで聞いてください。 Tupac で Do for Love。 はい、ということで、Spotify でねお聞きの方はちょっと今音楽を聴けたかなと思うんですけれども、そうではない方はぜひ私の Spotify のアカウントをフォローしていただきますとリストも見れるし、無料のアプリからでも全然聞くことができるので、ご興味あればぜひ聞いてみてください。ツイッターのアカウントと一緒で YUCARRIE02 で検索していただきますと私のアカウントがあります。ということで番組への感想質問お便りお待ちしております。私のツイッターへの DM もしくは番組宛ての E メールアドレスにお願いいたします。ツイッターのアカウントは今言った通り YUCARRIE02、 E メールアドレスはランダムチャットポッドキャスト ny@gmail.com です。では最後まで聞いていただきましてありがとうございました。